本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネによる福音書6章16節から21節まで、口語訳聖書ですとその145ページになります。ヨハネによる福音書第6章16節。夕方になったとき、弟子たちは海辺へ下り、船に乗って海を渡り、向こう岸のカペナウムに行きかけた。すでに暗くなっていたのに、イエスはまだ彼らのところにおいでにならなかった。その上、強い風が吹いてきて、海は荒れ出した。四五十丁漕ぎ出したとき、イエスが海の上を歩いて、船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。するとイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。そこで彼らは喜んで、イエスを船に迎えようとした。すると船はすぐ彼らが行こうとしていた地に着いた。本日はこの箇所から嵐の中のイエスという題で西小路先生にメッセージをお願いいたします。
今日のアウトラインほとんど白紙なんですけれども、これは間違いじゃなくてですね、もともと停電だったので、プリント、手法も、アウトラインもプリントできないかと思ってたもんですから、油断をしておりまして、昨日の夜慌てて、準備をして、今朝仕上げて、まあただ、細かいところまで書くのがゆとりがなくてですね、このような形になっていますが、これもいいですね、皆さんが注意して聞いて、ここに何が入るんだろうと思いながら聞いてくださるのもいいかもしれませんね。本当に、私たちは、先週の月曜日だったでしょうかね。本当に大きな大きな嵐の中を通ってきました。私たちは、嵐は来ないでほしいと思います。先日のサンディの時にも、なんとか海にそれてほしい、それますようにというような祈りを捧げた方々もいらっしゃると聞いていますし、そのような言葉も見ました。本当にこれがこっちに来たら大変だろうなと思いながらですね、来ないでほしいと思いますし、来ないでください、神様助けてください、そういうふうにお祈り、した。私たちは嵐は来ないようでほしいと思いますし、来ないようにと祈ります。私もあんまりそれに触れないでいたいと思っていたんですけれども、今週の水曜日にですね、次のストームが来る予報が出ています。先日のサンディみたいなことはありませんが、南部の生き方だと思いますが、それでもかなり強いストームになる風にですね、予報がだんだんそっちの方に変わってきています。おそらく冷たい雨、強風、そして雪が降るようなストームになるんじゃないかという風な予報が出ています。そんなことはあってほしくないと私たちは思いますね。やっと立ち上がろうとしているこの時に、そんなことはあってほしくない。せっかく一週間、経って、もうそろそろ見えてきたぞと。もうそろそろ出口が見えてきたぞというところで、いや、まだあと一週間というふうに言われている方々もいらっしゃるようでありますけれども、でもですね、本当に、あと一週間、一週間経って、これ、水曜日くらいまでには良くなってくれるかな、いや、もしかしたら土曜日くらいまでかな、というような中で、水曜日にまた大きいのが来たらですね、これは大変だなと思っています。今日か明日かと待っている中で。でも、またそこに嵐が来ると思うと、ちょっと心が折れそうになる。そんな気持ちも、いたします。去年、今日も岡崎姉妹がいらっしゃっていますが、今日、元が今日からいらっしゃっていますが、去年地震の後ですね、3月11日に地震があって、その後4月の 8日だったでしょう。7日ですか。4月7日に、もうすぐで1ヶ月というところで、震度6の地震がまた襲いました。まあ、のりこもあそこにいた、その時はあそこにいたわけでありますが、私がその秋に、ご訪問したときには、その3月11日はもちろん大きな地震だったけれども、あの4月の7日のあの地震で、本当に心が折れるような気持ちがした。っていう方が何人もいらっしゃいました。立ち上がろうとして、もう大丈夫だ、ここから立ち上がっていくんだ、そういう気持ちになっているところ、やっと片付いてきたところで大きな地震があって、せっかくここまでやったのに、せっかくここまで立ち上がったのに、そのような思いで、本当に大きな痛みの中を通られた方々がたくさんいらっしゃいました。今回ですね、そういうことにならないようにということを本当に願います。そして、今回、この今日の朝の段階ではまだそのストームが直撃のコースが予想されていたんですけれども、高潮は同じような高潮が来るわけではないと。地域が違うと。もっと北東に面した湾が危ないという。だから、ロングアイランドサウンドだとか、あっちの方が気をつけなきゃいけないなんてことが言われていましたけれども、本当にでもですね、せっかく立ち上がろうとしているところに大きな嵐が来るならば、それは本当に大きなダメージ、私たちの子はダメージを受けてしまうんじゃないかと恐れがあります。ですから、今回そういうことがならないようにと私も願うし、本当に祈りたいと思っています。でも、しばしば私たちに嵐がやってきます。本当に今回サンディも来ないようにと祈ってた方々もいらっしゃると思うんですが、それでも嵐が来る時がある。それは必ずしもこの天気の嵐だけではなくて、人生のいろんな出来事の中での嵐というのもあるんだろうと思います。仕事のことかもしれません。家庭のことかもしれません。人間関係、教会の中でも、そして健康の問題でも、嵐がやってくる時があります。本当に私たちは、嵐は襲ってきてほしくないなと思いますけれども、でもですね、嵐の中で私たちが知ることがあるんだ。嵐があるからこそ私たちが気がつくことがあるんだ。嵐の中でこそ私たち見えてくるものがあるんだということを本当に聖書は語っているんだろうなと思います。ですから、この今日は3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うんですが、第一がですね、嵐の中で知ること。そして二番目が、嵐の中での守り。そして3番目が、嵐の中で生かされる使命という、この3つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。ずっと私たちは、マルコによる福音書を読んできましたけれども、今日はちょっと、このような時ですので、特別にこの聖書の箇所を開いて、御言葉を味わいたいと思っています。もう一箇所聖書を開きたいんですが、詩編の148編の8節です。詩編の148編の8節。このような言葉があります。教会備え付きの聖書、口語訳の聖書では878ページになります。詩編の148編の、8節です。火よ、あられよ、雪よ、霜よ、御言葉を行う嵐よ。諸々の山、すべての丘、実を結ぶ木、すべての紅白よ、 野の獣、すべての家畜、這う者、翼ある鳥よ、木の王たち、すべての民、君たち、地のすべての司よ、若い男子、若い女子、年老いた者と幼い者よ、彼らをして、主の皆を褒めたたえさせよう。皆さん、この前からそうなんですけれども、火を、月を、死を褒めたたえよ、輝く星を、皆死を褒めたたえよ、すべての、ここに出てくるもの、太陽とか月とか星とか、ここに出てくる火とかあられとか雪とか霜とか、他の山とか、木の木とか、他のものは全部、何々を何々よってそのことだけ書いてあるんですけれども、ここだけは特別に、御言葉を行う嵐よって書いてある。嵐だけは特別な、御言葉を行う嵐よって書いてある。嵐は、聖書の中で、しばしば、特別な存在として、紹介されています。それは、嵐によって、私たちは初めて見えてくるものがある。私たちの人生に起こる嵐、私たちを、この天気の嵐もそうです。でも、本当に私たちの人生に起こってくる一つ一つの嵐の中で私たちは見えてくるものがある。私たちの歩む道には、神様は私たちを愛するがゆえに、もう二度と嵐の合わないような人生を準備してくださるかというと、そうではないようです。神様に愛されてたら、神様に気になって私たちが信仰深ければ、本当に一生懸命お祈りすれば、一生懸命聖書を読めば、神様を信じれば、もう人生には嵐が来ないと、言うかと、そうではないようです。嵐がある。私たちが歩んでいく中で、嵐に出会う。本当に私も、このサンディも、このような被害を起こして欲しくなかったですし、また、この水曜日の嵐も、なんとかそんなにインパクトを与えないでいて欲しいと思います。でも、私たちが歩んでいく中で、本当に一生懸命祈ったから、一生懸命頑張ったから、信仰深いから、もう私は嵐に会いませんっていうかと、そうではなくて、私たちが歩んでいく中で、嵐に出会い、嵐の中で神様が見せてくださるものがあるんだ。嵐を通して知るものがある。そうしないとわからないことがある。のではないでしょうか。今日の聖書箇所、ヨハネによる福音書の6章を見るならば、それは本当に、それは私たちの、この自然の嵐もそうでありますけれども、自分の弱さ、自分の小ささ、自分の無力さを見せつけられるということであります。この6章の、ヨハネの6章のこの、海に出て行った弟子たち、彼らは漁師でした。いや、少なくともそのうちの4人は漁師でした。ペテロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネ、この4人は漁師でした。このガリラヤ湖のことは、誰よりもよく知っていた。任せろ。私は分かっている。もうここは慣れている。経験がある。でも、嵐の前に彼らは、どうにもならなくなってしまった。ここにははっきり書いてありませんけれども、マタイによる福音書を読むならば、同じことを書いてあるところを読むならば、本当に彼らはもう、こじ悩んでいた。どうしていいか分からなかった。そんなところに彼らは置かれたのであります。自分自身の弱さを見せつけられたんです。今回もですね、本当に木が、私は高潮はわからないんで、本当に後で映像で見ただけなんですけれども、本当にこの風がすごかったですね、私たちのところは。本当に木がしなってるのを見てですね、怖いなぁと思ってました。私の裏の木、今年も、釣りのですね、木の切ってくれる人を頼んでですね、この木切った方がいいんじゃないかなって話をしたんですが、いや、この木はヘルシーだよ。全然問題ないよ。切るなんてもったいないよ。枝2、3本落としましょう。そうですか？でですね、結局、そのままにしたらですね、もう怖いですね。もう、やん、わあ、折れる、倒れる。そんなことを見なきゃいいんでしょうけれども、見ちゃうんですね。もう怖かったですね。そして、この夜になって、暗くなってから、このうちの裏はシカモだったんですけれども、うちの前にあった多くの木がですね、うちの前の木が大丈夫だったんですが、このうちの前の通りだけで6本の木が倒れていました。 でまだ電線がぶら下がったままですから、まだしばらくかかるんだなと思いますが、とにかくですね、怖かっただろう。一軒の、二三軒の、家の前の木の中で4本まとめて倒れてるところがあったんで、そこの近所の人たちは本当に夜何回このドンドンドン、ドンドンって音を何回聞いたかと思うと心が痛くなります。あ、怖かっただろうなと思いますね。本当にこの恐ろしい夜を過ごしただろうなと思いますけれども、電気が起きる前にテレビを見ていました。皆さんも月曜日、自宅待機の方も多かったと思いますので、テレビ見ていらっしゃった方もいたと思うんですが、私も見ていました。どこだったか、マンハッタンだか、ブルックリンだか、よく覚えていませんけれども、どっかで避難命令が出ていた。避難命令が出ているビーチなんですけれども、でもそこで海に出ている人がいた、海に見に行ってる人もいた、なんか水上スキーみたいなね、何でしたっけ、あれ、水上バイクですか、水上バイクみたいなのやってる人もいましたね。本当にもう信じられない思いでしたけれども、見に行ってる人がいる、逃げない人がいる、ある人は、私はアイリーンの時に大丈夫だったから。アイリーンの時、逃げろって言われたけど逃げなくても、逃げようが全然人は大丈夫だったんだから。ある人は言いました。私はそのことが一番心に残ってるんですが、It's just water って言いました。ただの水じゃん。水だよ、こんなの。大丈夫だよ。とんでもない、この水がどんなに恐ろしいものか。私たちはまあ去年の津波で見ていますから、どんなに水が恐ろしいものか。It's just water.私たちは見下しているかもしれない。でも私たちは自然の前にどれだけ無力か見せつけられました。高潮がどんなに恐ろしいものなのか、嵐が来る、私たちの人生に嵐が襲ってくる、その中で私たちは自分の無力さを思い知らされ、自分の小ささを、本当に自然の中で私はどんなにちっちゃなちっぽけな存在なのか。皆さんいつも申し上げますけれども、本当に高潮だってこの2メートル、ごめんなさい、4メートルですか、一番4メートル5メートルだったんでしょうか。地球全体のこの大きさを考えたら本当にさざ波でしょう。でも本当に私たちはその前に無力です。どんなにちっぽけな存在か。この地球なんて宇宙の中では本当小さな小さな星です。その中で私たちは小さな小さな存在。私たちは人生のいろんな場面でいろんな嵐に出会う。先ほど申し上げたように仕事や家庭や人間関係や教会や健康やいろんな出来事の中でいろんな問題に出会う。その中で私たちは自分の弱さ、小ささを示されていく。ある時は言うかもしれません。先ほどの人のように。私は前もこういうこと出会ったよ。大丈夫だったよ。ああやってこうやってこうやればうまくいったよ。だから今度こういうことがあっても私はうまくやっていけるよ。あの時もうまくいったから今度だって大丈夫だ。あの時慌てて逃げたけど、そんな逃げる必要がなかったんだよ。今度だって大丈夫だ。なんとかなるよ。私たちは甘く見てるかもしれない。でも本当に私たちは弱い小さい存在なんだ。嵐の前に思わされる、この弟子たちもそうだった。弟子たちも嵐の前に、自分は漁師だ、自分はこの湖の何でも知っている、このことをこの湖だったら私は全然問題ない思っていた、その自信が砕かれたのであります。第2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、そこに、その中で主は私たちを守ってくださる。そこにイエスが来られる。そこにイエスがおられる。そして私ら恐れることはないと言ってくださるのであります。 I am と言ってください。私だよ、私だよって言ってください。私がいるよって。弟子たちにとって私だって言ってわかるのはイエス様でした。特別な存在でした。私だって言われてほっとする。 私だよって言って、私がいるからと言われてほっとするのはイエス様でした。私だよってよかったんです。弟子たち嬉しかったんです。皆さん、私たち私だよってね、言える人ってそんな多くないですよね。てかいないですよね、あんまりね。いつだったか話しましたけど、私の父がですね、嫁である、まだ結婚して間もない頃、私の妻にですね、私の留守宅に電話してきてです。僕だけどって言った。私の父がですよ。で、その頃、まあ父も多分どうやって言ったらいいのか分かんなかったから、お父さんってのも変だし、西小路だよってのも変だし、今だったら深川のお父さんだけどって言うと思うんですけれども、まだ結婚したばかりの頃で、なんて言って、嫁になんて言ったらいいのか分からなかったんでしょう。僕だけどって。僕だけどって電話あったら、普通ね、のいことの立場からしたら、僕だけどって電話したら僕だと思うじゃないですか。僕はその時大島に、東京から大島かなんかに行く日だったもんですから、何してんのあんたそんなところで。何電話なんかする暇あるの、どうしたのみたいな感じで話をつけたそうでありますが、お構いなしに、いやいや、これであれでこれでっていろいろ父の方が話してくるもんですから、しばらく聞いてたんだけど、よくわからなかったんだけど、ああ、もしかしたら、深川のお父さんですかみたいなことだったら恥ずかしかったって、のりこが恥ずかしいと思うより、父の方が反省してもらえて困るなと思うんですが、でもですね、本当に、私だよって言える人ってそんな多くないですよね。僕だよって言える。言っていい人って。弟子たちにとってイエス様は、そう、僕だよ、私だよって。大丈夫だから、私がいるから。私だよ。嵐の中で、もう日もさっちも行かない中で、どうしていいかわからない中で、私だよと言ってくださる方がいる。そして、これはそういうことを超えて、この英語では普通、私だよって何て言いますか？ It's me ですよね、多分。私間違ってないでしょうかね。いいですか？私だよってのは It's me。I am ですか？私だよって。I am ってあんまり言わないですよね。電話で、I am. 言わないで、英語で、電話で It's me っての変な話ですが、まあ、とにかくですね、It's me だと思うんですよ。でも、この、I am おかしいんですよ。でも、英語の訳では、I am って訳されてるのと、It's me って訳されてる。両方あります。で、言語を見るならば、It's me は異訳ですよ。英語らしい表現です。直訳したら、I am なんです。そんなに不自然な言葉が使われてるんです。もともとの言葉でも。I am。私だよっていうのが。普通、I am だけじゃわかんないじゃないですか。I am 学ぶとかですね。I am boy とか。I am gentleman とか。I am 自分では言わないですか。I am pastor とか。I am strong とかですね。なんか言うじゃないですか。なんか使うんですよ。つけるんですよ。で、それはなんでかって限定するんですよね。I am 学ぶ西小路って言ったら、私は学ぶ西小路だって限定されるんです。I am a boy だったら男に限定されるんです。でも、世界で、この世の中で、一人だけ、I am としか言いようがない方がいる。I am 限定されない方がいる。モーセが神様の燃える芝の中で神様にお会いした時で神様の声を聞いた時に、あなたは誰ですかって言ったら、神様は何て答えられたかというと、英語では、日本語ではあってあるもの、私はあってあるものっておっしゃったって訳されてますが、英語では大体の訳で I am thatI am that I am. 私は I am だ。何かに限定されるんじゃなくて、存在の根底であり、私たちのことを作り、私たちを今も支え、私たちを全てを支配しておられる方、その方が私だよとおっしゃる。本当にその世界をもう支配している方が私だよ。だから、恐れなくていいんだ。 言ってくださる。それがイエス様であります。それが神様であります。私がいるから大丈夫だよ。嵐の中でもそう言ってくださる、私がいるじゃないかと言ってくださるお方であります。私たちの水曜日の、何回も申し上げますけれども、水曜日嵐が来るかもしれません。来た時に皆さん思い出してください。この嵐の中にもアイアムとおっしゃる方がいらっしゃるんだ、私だって方、私だ心配するなって方がいらっしゃる。人生の嵐の中でどうしてこんなことが起こるんだろうか。神様を信じてるのに、お祈りしてるのに、一生懸命やったのに、あの人はお祈りしたらこういうふうに言ったのに、なんで私はことに出会う、お祈りしたのにこうなんだろう。人生の嵐の中で恐れるな、私だと言ってくださる方がいる。私たちを作り、私たちの存在を支え、すべてを支配していらっしゃる方が恐れるなと言ってくださるのであります。私たちの救いは嵐が来ないことではなくて、私たちの救いは私たちの神様は嵐を私たちに起こさせないようにしてくださるのではなくて、嵐の中でも共にいて、嵐の中でも支えてくださる方です。中国で今は もう変わっているんだと思いますけれども、今でもなかなか難しい部分もあると思いますけれども、もう本当に中国の教会が苦難の中にいるときに、迫害の中にいたときに、クリスチャンの指導者がヨーロッパの人たちに、アメリカの人たちに言いました。私たちのために祈ってください。でも迫害がなくならないようにとは祈らないでください。迫害がもうなくならないで自由にできるようにと祈らないでください。迫害の中でも私たちが固く信仰を持って歩んでいくことができるようにって祈ってください。そのようにおっしゃったと言います。神様は私たちを嵐から救うのではなくて、嵐の中で救ってくださる方です。嵐の中で支えてくださる方です。嵐がこの聖書の箇所でも、この20節21節のところでも、イエス様が私が恐れることはないとおっしゃったときに、嵐がやんだわけではありませんでした。嵐は続いてたんです。私が恐れることはない。そこで彼らは喜んでイエスを船に迎えようとした。嵐が止んだから弟子たちは喜んだんじゃありません。イエス様が私だよ、恐れなくていいっておっしゃったから弟子たちは喜んだんです。私たちもその喜びが、その平安が必要なのではないでしょうか。本当に私たちは嵐の中で支えてくださる方、その方を思っていることを本当に感謝したいと思います。三つ目のポイントに進んでいきたいと思いますが、嵐の中で生かされる使命、本当に私たちが嵐の中でこの地に生かされ、本当に戦いもある、でも支えられ、でもこの地上で生きなさいと言われている使命があるんだということです。この聖書の箇所には直接には書かれていませんけれども、聖書全体を見るならば、本当にそのことを私たちは、覚えたいと思うのであります。皆さんも覚えていらっしゃると思いますが、10月の初めだったでしょうか、9月の終わりだったでしょうか、ザイオン教会のラバチャク先生の奥様が天に召されていかれた、本当に私たちが祈っていく中で天に召されていく方がいらっしゃる。その一方で、私たちの教会の前の前の牧師であった石賀先生の奥様が完全に癒されるという奇跡を神様見せてくださいました。私は本当に感謝をしながら、どう ういうことなんだろうかなと思ってました。本当に私たちは祈っていた、私たちは求めていた。でもその中で一人の方は生かされ、一人の方は主に召されて、私たちがこの嵐の中で通り抜けて、何十人かの方々は亡くなりましたけれども、通り抜けて私たちがここに生かされているのは、ああ、生かされて守られてよかった、感謝。で、終わるためだったのではないのではないかと思います。あの日本の震災の時もそうだったと思います。何万人という人々が亡くなる中で、本当に生かされた人たちの生かされた使命がある。あの 9-11 の時もそのことを感じました。本当にあそこで巻き込まれていたのは私であってもおかしくない。みんながそう思いました。なんで私じゃなくてあいつなんだ。多くの人々が思いました。生かされた者たちの使命がある。私たちはそこに生かしていただこうじゃありませんか。私たちが嵐の中で本当に嵐が来ないようにと祈ります。そりゃそうです。当たり前です。でも、私たちが歩んでいく中では、嵐も来る。神様は、聖書の神様は、私たちが嵐に絶対二度と会わないようにと、もう祈ったから、お前は一生懸命祈ったからもう嵐に二度と会わないようにとしてくださる方ではないことが聖書を見れば明らかです。でも、その中で支え、その中で守り、その中で私だよ、一緒にいるからと言ってくださる。そして、その嵐を越えて生かされた者たちに対して、本当に神様は新しい使命を持っていらっしゃるんだ。本当に私たちもそれが何であるか覚えて、求めながら歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にイエス様が私たちのことを覚え、私だよと恐れるな、と嵐の中でも言ってくださる方であることを感謝いたします。私たちは本当に他のものを求める以上に、あなたを求めているでしょうか。神様、私がいるじゃないかと言ってくださるあなたに目を留め、本当にあなたの声に耳を傾けていくことができますようにお願いをいたします。そして、この嵐の中を通り過ぎたときに、生かされたものとして、本当になすべきことをしていくことができるように助けてください。今、具体的に必要を覚えていらっしゃる方々のところに私たちを使わせてください。本当に今、ぬくもりを必要としている人々のところに私たちを使わせてください。本当に私たちがここに招かれたのは、あなたのものにされたのは、単に、私たちはイエス様に、救われてよかったというためではなく、行って実を結ぶためだとイエス様はおっしゃいました。本当に私たち、行って実を結ぶものとならしめてくださいますように、お願いを申し上げます。町野さん言います。イエス様の、お名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。